おはようございます。高原豪一郎です。さて、クリスチャン詩人八木重吉の詩にあーちゃんという作品があります。あーちゃん、むやみと原っぱを歩きながらあーちゃんと呼んでみた。恋人の名でもない、母の名でもない、誰のでもないという短い詩です。じゃあ、あーちゃんって何のことなんでしょう。実は、人が本当に行き詰まり途方に暮れたとき、口をついて思わず出てくるのは、あーといううめき、嘆き、ため息ではないでしょうか。神の名を知らぬ人が、どこにその苦しみを訴えてよいのかわからず、思わずあーと嘆くとき、そのうめきを祈りとして聞き取っている神がおられる。重吉は、あーというため息に、ちゃんという呼称をつけて、あーちゃんにしたのだと思います。なぜなら、聖書には、神についてこう書いてあるからです。気落ちした者を慰めてくださる神。では、この気落ちしているとき、どのようにしたら、神から慰められるんでしょうか。それは、悔い改めるっていうことなんですね。聖書にこう書いてあります。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ところで、悔い改めって何でしょうか？簡単に言うと、心を神に差し向けるということなんです。なぜなら神は悲しみの原因となった事実について、新しい意味を与えてくださる方だからです。さて、神とは一体どんな方なんでしょう。第一に、涙の意味を読み取る方なんです。ゴードン・ジェンソンという方が、涙は神がお分かりになる言葉ですという詩を書きました。こんな詩です。なぜ涙が出てくるのか不思議に思いました。物事は、当てにしたような結果になりませんでした。しかし神はそばにお立ちくださり、落ちる涙をご覧になっています。神は打ちひしがれた魂の涙をご覧になっています。神は人と一緒に泣いて手を取ってくださいます。涙は神がお分かりになる言葉です。悲しみがあなたを惨めにするとき、涙を流させるのです。その重荷に到底耐えきれないように思うでしょう。しかし、神はあなたをお忘れではありません。神の約束は変わりません。涙は神がお分かりになる言葉です。悲しみの重荷を自分で背負い込むのではなく、あなたのあーちゃんである創造主に肩代わりしていただくことです。第二に、神とは、共に苦悩する方なのです。エール大学で哲学を教える、ニコラス・ウォルター・ストーフという博士は、25歳で亡くなった息子を思って追悼記を書きました。悲しみは日曜日の午後にかかってきた一本の遠距離電話で始まったのです。息子さん、エリックは山登りの最中事故にあって、亡くなったというのです。数秒間父ニコラスは断念の静けさを感じ、その後で冷たく焼けるような痛みに襲われます。なぜ息子エリックは一人で山に登ったのか。実は息子さんにとって山の頂は神を思う場であったのですが、そんなことはわかってる。わかってるけど、どうしてもなぜなんだと問わずに折れないというんです。息子はとても有望な青年でした。まさにこれからという時に、どうしてこんなことが起こってしまうのか。神は傷ついている息子エリックをただ黙って見つめるだけで、何もしてくれなかったのはなぜなのか、全くわからないというのです。それにもかかわらず、ニコラスはこういうふうに書いてます。神は苦痛を体験している者たちの神であられるだけじゃない。苦痛を体験している神だ。私は涙のプリズムを通して、 私は苦痛を体験している神を見た。親よりももっともっと深い愛で息子を愛している神が、どうしてこの苦しみに無関心でいられるでしょうか。キリストは人として悲しみを経験した神なのです。第三に、神は悔い改める者の罪、過ちを喜んで許し、解決してくださる方なのです。愛する者をショッキングな亡くし方で失った人は、多くの場合、亡くなった者に対して在籍感を持つようになります。残された人は、ああ、もっと優しくしてあげればよかった。もっと親切に看病してあげればよかった。もっと良いドクターに変えていたらよかった。どうしてあの医療ミスに気づかなかったんだろう。なぜ病院を変えなかったんだろう。とか、自分の不注意があの人をあんな辛い目に合わせた。そのように感じるんですね。その悲しみの中には、明らかに本人の責任ではないことにまで責任を感じて苦しむものがあるのです。しかしこれは、第三者がどんなに説得しても、言って聞かせても、入っていけない世界なんですね。ただこのようにひたすら自分を責めていくと、最後は悲惨な結末か、あるいはどこかに責任転嫁をして、周りの人を傷つけるかのどちらかになります。そしてこういうのを聖書は、世の悲しみというのです。一体どうすればいいんでしょう。もし、ああ、至らなかったと心刺されてるなら、その過ちや罪である点を神の前に持ち出して、神様、この罪を許してくださいと告白することです。告白するだけでどんな罪も過ちも許されるなんて、何か一見虫のいい話に聞こえますが、その取り返しのつかない罪、過ちの責任を神は十字架の上のキリストにおいて負わせてくださったのです。神はキリストにおいてすでにあなたの罪、過ちの一切を処分してくださっていたのです。神が用意してくださったこの罪の許しをまず受け取ることなのです。次に自分に対して宣言することです。神がキリストによってあなたを許したので、私もあなたを許すと自分に向かって宣言することです。私も私を許す。私も私を罪に問わないと宣告することです。その次に、神がその後で用意された人生を受け取ることなのです。長野のパラリンピックで一人の青年がスキー競技に出場しました。彼はその数年前、自動車事故で片足を失い、失意のどん底にいたのです。しかし友人が手紙にこう書いてくれたそうです。失った足を悲しむことはよくわかる。しかし君が失った足をいつまでも嘆き続けるなら、残された元気な方の足は君に見捨てられた足としてもっともっと悲しんでるに違いない。この手紙は彼の目を開いたと言います。失ったものでなく、残されたものを感謝してスキーにチャレンジし、そして代表選手になったのでした。神の元に来るものを神は決して拒みません。どうぞ、この慰め主、キリストの元に行き、キリストを信じ受け入れ、永遠の命をお持ちになってください。